五次会第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき、安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。信心の光が差すときと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられますが、その信心の光とは一体何でしょうかね。信心の光をいただく、光を感じる。その次の行に、神の偉大な働きを実感するときとあります。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。と、その信心の光というものは、その神様のお働きを実感するとき、神の偉大な働き、まあ偉大とまではいかなくとも、神のささやかな働きでも、まあとにかく、まあ、もっともそのささやかな働きが偉大な働きに見えてくれば占めたものなのでしょうけれども、いずれにしよう、神の働きを神の働きとして実感できる。そこに信心の喜びが湧いてくる。そしてまたその神の働きを神の働きと実感することが信心の光ともなる。ということではないでしょうかね。信心というと、とかく神様を信じるか信じないか、その信じるか信じないかというのも、神様の存在を信じるか、神様の存在を信じないかという、信じる信じないという、まあ議論というのでしょうか、そういう、まあ何と言いましょうかね、討論というのでしょうか、というものがありますね。まず神様の存在を信じるか信じないかということでしょうね。そして神様は、私は信じる、存在を信じる、いや私は神様などこの世にはいないと思う、といったような、その何と言いましょうか、無神論者の方と言いましょうか、などはその神様の存在を信じないという方なのでしょうけれども、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださることは、そのいわゆる見教え、まあ教えというものがありますね。それこそ成り行きを大切にということであったり、泥の心で、あるいは何ですか、黙って収める、天地のリズムに乗る、まあ一切が親愛、天地に熾烈の心、あの世は暗黒だと、御霊様の働きはない、それは天地のトリックだ、神様のトリックだ、といったような、さまざまないわゆる師匠の教えがある。またそれは教祖様にしても、そのさまざまな教えがある。しかし師匠が、まあなされたことというのでしょうか、師匠のもとで信心の稽古をさせていただき、胃の一番に大切なこと、それは師匠がいかにこの天地金の神様を感じておられたか、感じるということですね。信じるではなく感じるという世界なのですね。信心の世界というのは信じるという世界、まあもちろんそれもありましょうけれども、その信じるという世界の前に感じるという世界がある。その感じる、いわば神様の存在があるかないかではなく、その神様を感じる、神様の存在を感じるというのでしょうかね。そのまず神様を感じるということが、まず 大切だと思いますね。神様がおられるかおられないかという議論ではない。もう神様を感じるのだ。そこに神様がおられるのを感じる。そこに神様が働いてくださっているものを感じる。神様のお働きを感じる。そこにはもう神様がおられるとかおられないとかいう議論などは意味がありませんね。もうそこに神を感じるわけですから、その神を感じるということがやはり信心においては大切になってくる。そしてそのいかに神様を感じるかというその手ほどきをしてくださったのが師匠大坪宗一郎氏であろうと思いますね。いわば成り行きの中に神様を感じていく感じ方があります。成り行きの中に神様のお働きをお働きとして感じていくと同時に、また夢の中であったりご祈念中にイメージが湧くというのでしょうか、いわゆるご神願が湧く、ご神願をいただくというのですか、そういうご神願、目の前に何か情景が浮かんでくるといったようなご神願ですね、耳に聞こえてくるということもありますね。神様の声というのでしょうか、何か天から声が聞こえてきたといったようなそういうものもありますね。そういうさまざまな、まあ方法というのでしょうか、神様がさまざまな手立てを使うて私どもとコンタクトを、いわばコミュニケーションを取ろうとしておられる。その神様が私どもとコミュニケーションを取ろうとしておられる、それをこちらがキャッチしていく。そこには私どもが、人間の方が聞く耳がありませんと、たとえ神様が大音声でそれこそおっしゃっておられても聞くことができませんね。聞く耳がなければ聞くことができない。人間の耳は便利なもので、いろんな種々雑多な雑踏の中での、まあ雑音の中からちょっとした音を聞き分けますね。そこにまあ神経が集中するというのでしょうか、そういう不思議な働きがありますね。ですからそういう神様の声を聞こう、神様の存在を感じようという、そこに精神を心を集中しなければ、ただ漫然とぼーっとしていたのでは神様は感じることができませんから、あ、これは神様のお働きだと感じる、その感じ方の手ほどきをしてくださったのが師匠大坪宗一郎氏であろうと思いますね。それこそ昨日も申しますように、年末からそれこそパソコンが動かなくなった、また血圧計もおかしくなったといったような、あ、困ったなということが続いている。そしてまた娘のところでは掃除機がまあ溶けて使えなくなったと、また別のある方のところでは年の瀬に31日でしょうか冷蔵庫が壊れてしまったそうですね。いわゆるそういう困ったこと、まあと言いましょうか、そういうことが続いているわけです。まあ私の身の回りにですね、そのそういう続いている事柄を通して、だからこそ、あ、これは神様のお働きだなと、そこに神様を感じることができる。まあ、何かたまさか一回ぽっきり何か起こってきたという、そこに神様の働きを感じるというのは、感じる時もあれば感じない時もある。しかしそれがたまさかではなく、一つ起こり二つ起こり、二度あることは三度あると申されるように、二度あること三度あること四度あることと、そういうものが 連続して起こってくると、そこにはあ、これは何かありそうだな、あ、これは神様のお働きに違いないな、というものを感じさせていただくことができる。そしてさらにそこに、さあこれはどういう神様のお心の現れであろうか、神様は何を私に教えてくださろうとしておられるのだろうか、と神の働きを働きとして実感する。そしてそこからさらに神様のお心を感じる。あ、これはこういう神様のお心の現れであろう、それこそ今年は神にすがってこいよと。いろいろなことが起こるかもしれないけれども、それら一切をそれこそ神にすがってこいという神様のお心の現れだな、すがらずには折れない私どもであるわけですから、神様がすがってくるのを待っておられるといったようなことも、神様のそのお心を感じさせていただく、この神様のお働きをお働きと感じ、神様のお心を神様のお心として感じ取っていく、それが信心の稽古でもあり、その繰り返し積み重ねによって、なるほど、神様のお働きは間違いない、この神様にお任せしていけば間違いがない、まあ良いようにいいところに導いてくださると、まあ神様任せの心もできてくるのでしょう。神様任せの心ができる前には、それこそ神様のお心を感じる、神様のお働きを感じ、その中に神様のお心を感じるということになってまいりましょうね。そしてここで信じるということがもう一度出てきますけれども、この信じるは神様の存在を信じる、信じないではない、神様のお心を信じる。それこそこの神様は千年万年億年経ってでも人間氏子を幸せにせずにはおかんという神様だ、人間の助かりを第一に願っておられる神様だ、というその神様のお心を信じる、いわば神の愛を信じるということにもなりましょうかね。そしてその神様の愛がいよいよ信じられてきたときに、それこそ一切が信愛ということが教えではなく実感として感じれるようになる、まあこうなれば締めたものでしょうね。そしてそうなったときに、そこに助かりの世界が開けてくる、真実の助かりの世界が開けてくるということになりましょうね。その前にはやはり自らの心を磨いていくのだ、この世には魂を清めに来たのだ、心を育てるために来たのだ、天の心地の心日月の心を成り行きを通して稽古をしていこう、といったような腹決めもやはりいります。その書につく最初のもの、それはやはり神を感じるということだと思いますね。成り行きを大切にする、そこに神様が神様のお働きだと信じさせるような、信じずには折れなくなるような働きがあるものです。そういう働きをしてくださるものです。それが大坪流哀楽理念の一つでもありますからね。そこに神様のお働きを感じる、まずはその神様を感じる、そういう体験をやはりさせていただかねばなりませんね。その神様を感じる、そのためには、あ、これも神様、何かそれこそ妙な何かあった時に、あ、偶然だなではなく、あ、これは神様の働きだなと素直に感じていく、 何か起こってくる、あ、神様のお働きだな、どういうお働きだろうか、どういう心の現れだろうか、神様のお心の現れだろうかと、そこに心を向ける、神様に心を向ける、そして神様を感じる、実感する、そこから始まるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。